一つ目の子育て支援につきましては、壱岐市では令和2年3月に策定されたこの第2期子ども子育て支援事業計画に基づき着実に取り組んでおられるので、あえて取り上げて質問する必要はないだろうと思っておりました。しかしコロナ禍になり、壱岐市の出生数も大きく減少ということは、これまでの同僚議員の質問のお答えの中に出てまいりましたが、これだけしっかり取り組んでおられるのに、まあ、なんとかできないのかなと思い、調べているうちに、まあ、今月の初めに可決されました政府の二次補正予算において盛り込まれている出産子育て応援交付金事業というのがあり、それとの兼ね合いが気になってまいりましたので、2点伺います。この子育て応援交付金事業の内容は、すでに壱岐市では取り組んでおられる事業内容と重なることも多く、自治体の創意工夫で活用できる柔軟な仕組みですからと、国から投げかけられても、次年度の予算編成時期にあたるこの時期では、なかなか十分な対応の検討もされることもできかねておられるのかなと思いますので、二つに絞って尋ねます。一つは伴走型相談支援についてです。壱岐市には子育て世代包括支援センター壱岐色がありますので、私もパンフレットをもらいに行ってですね、これを見せていただきました。これを活かして取り組まれると思います。子育て世代包括支援センターでこれまで取り組まれたことからの支援課題等に基づき、この事案はもう少し細やかな対応や支援が必要ではないかなと思うことなど、政府の方ではこれまでは0歳から2歳までの支援が手薄になっていたとの気づきから、産後うつなどへの支援ができるようにとの思いが込められているそうですが、壱岐市の支援センター壱岐色で進めて、これから進めていこうと考えられている取り組みがあれば、いくつか具体例と挙げて教えていただければ幸いです。二つ目は、このパンフレットになりますが、これは壱岐市の結婚妊娠子育て応援サイトのお知らせです。これを五野良支所で発見したときに、お、これはすごいと思って、見ました。私も早速 QR コードを使って子育て応援サイトではどんな内容になっているのか見てみました。例えば子育てサイトを開くと、離乳食相談に始まり、生き色相談やお遊び教室、児童手当制度や出産給付金、コロナ対策支援の給付金などがあり、これなら若い世代の皆さん方からの利用も多いだろうなぁと感じました。そこでこのサイトの活用状況、どのような相談が多いかなど、また相談の中等で要望など、若い世代の方々のお声がわかれば、それをもとにした今後の 改善点などが教えてください。以上、2点をお願いします。はい、
清水議員の質問に対する理者の答弁を求めます。先が保健環境部長。
8番、清水議員の出産・子育て応援交付金事業の1番目のご質問につきましてお答えをいたします。国の令和4年度二次補正予算の成立を受け、本市も令和4年度補正予算を編成し、事業実施に向け今準備を進めているところでございます。また国におきましては、令和5年度以降も引き続き予算の確保の予定であり、本市も補正に合わせて令和5年度予算要求に追加することで、財政部門と補正を始めたところでございます。壱岐市の妊娠届出数は、令和2年度に150件を切り、令和4年度は約120件を見込んでおります。このように出産数が年々減っている反面、経済やメンタルをはじめ家庭環境など抱える課題も複雑で困難な事例が増加している状況でもあります。このような中、本市では壱岐市子育て世代包括支援センターの保健師や子ども家庭科の家庭相談員などの専門職と連携を図りながら、妊娠期から出産子育てまでの支援を行っているところでございます。本事業の目的は、白化化が進み地域のつながりも薄れていく中で、孤立や不安感を抱く妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備を行うものでございます。事業内容としましては、伴走型包団支援と経済的支援の2本の柱で構成されており、伴走型包団支援はすでに子育て世代包括支援センター壱岐路で実施をいたしております妊婦や乳幼児への各種メニューのさらなる充実を図り、先ほど申し上げましたように支援する中で特定妊婦や要保護児童の疑いがある事案は、子ども家庭科の家庭相談員へ速やかにつなぎ、連携を図ることで、きめ細かな支援を行っているところでございます。また、2本目の柱である経済的支援は、妊娠届出時および出生届出後の合計10万円相当を支給するというもので、令和4年4月以降に出産されたすべての方が支給対象となります。これは届出時のアンケートや保健師との面談を要件とすることで、伴走型包団支援の実効性をさらに向上させる目的が含まれています。本市では赤ちゃん訪問の実施率が 98% 以上であり、壱岐路の包団も令和3年度の実績は延べ770件となっております。市民皆様の相談先として広く 認知いただいているところであり、今後も引き続き市民のニーズに応えられるよう努めてまいります。以上でございます。
はい、西原市民部長。
8番清水議員の2点目のご質問についてお答えいたします。壱岐市の結婚、妊娠、子育て応援サイトの活用状況につきましては、婚活、結婚、妊娠、出産、教育、幼稚園、保育園、子育てなどの情報を市民に対して分かりやすく発信をしております。このサイトへのアクセス状況でございますが、令和2年度が2734件、令和3年度が1904件となっております。今後も新たな事業および取り組みなどについては、このサイトでこれまで同様内容を随時更新をしながら、壱岐市の結婚、妊娠、子育てに関する必要な情報を分かりやすく市民に対して発信をしていきたいと考えております。以上でございます。
清水委員。
はい、2点についてのご回答ありがとうございます。これからはこの出産そして子育ての0歳から2歳を特にきめ細かやかに、支援していくために、子育て包括センターと子ども家庭課の方で、連携をして、しっかり今まで培ってきた実績、もう赤ちゃん訪問等は 98% ですから、もうほど、もうすべてと言っていいだけの、もう支援ができておられるということもありますし、また応援サイトにつきましても、3000人から2000人ですね、多くの方々から利用されているという、非常に、この、今度の、この、応援交付金事業に、適合と言いますか、合っていることだと思います。だからこれを、まあ、さらに、その先ほども少しお願いをしましたが、それでも、まだまだ手の届かないところや、もう少しこうした方がいいという課題などもあろうかと思いますし、先ほど、朝のうちに竹原議員からも、ありましたが、0歳児のその、保育の待機がどうしても年度途中ではそういう形で出てくるわけですので、そういったことを、まあ、今後この予算は継続していきますので、ぜひその対応ができますように、保育士の確保とか、または場所の確保、いわゆる例えば、まあ、無理なことかもしれませんが、公立幼稚園の、まあ、この、定員の少ない場所とか、僻地保育所がまだ閉園になりませんので、こう、そういった人数の少ない場所に、何らかの、マンパワーといいますか、保育士の方とか、またはそれに代わる、経験の方とか、そういった方を配置しながら、そういった支援ができるようなことをまず望みたいのですが、その辺の検討ができるかどうかお尋ねします。はい、
こちらから答弁をどうぞ。はい、保健環境部長。
水議員さんの再質問につきましてお答えをいたします。産後うつ の相談につきましては、令和3年3月から生き色の方で実施をいたしております。令和3年度の実績としまして、利用者8名の方に利用をいただいているところでございます。それと先ほど赤ちゃん訪問等の実績を申し上げましたが、今回のこの交付金事業によりまして新たに妊娠8ヶ月目前後の訪問も入っておるところでございます。これにつきましても事業実施後生き量の方で実施をしていく予定としておるところでございます。以上でございます。
新部長、
はい、清水議員の再質問にお答えいたします。ゼロ歳児の待機児童が年度途中に出てくるということで保育士の確保等ができないかということでございますが、ゼロ歳児につきましては施設自体の受け入れ体制これがもう定員がいっぱいということになりますので、そこについては現在のところ待機児童になっているということでございますが、今後もう壁長期所の閉園等をした場合にそこで保育士の、保育士がそこで出てくるということもございますけれども、今後ですね、その辺の保育士の確保については、十分検討してまいりたいと思います。以上でございます。
清水委員
長。はい、せっかく国の方がこういった形でもう国全体が先ほども今出てましたけど出生数が80万を切る非常事態がこれからは続く、それをなんとか防ぐためにもできるだけ、若い世代の応援子育て支援をしっかりできるような内容になっているんだろうと思いますので、しっかりご検討をされて今の分につきましても少し長い目で、支援ができるような体制の検討をお願いをしたいと思います。少し話がそのこととは変わりますけれども、経済支援の方の、10万円の支給について、少し再質問をします。現在壱岐市では、第一子の誕生日にはいわゆる祝い金といいますかそういうことはなくて第二子の時に3万円第三子からは10万円というようなことでされているということを一応調べて分かりました。これからというかこの交付金制度にのっとり令和4年4月から生まれたことに遡りそういった支給がなされていくわけ10万円等のお金だけではなくいろんな形での給付ができるようになろうかと思いますが現在行っていたその誕生時のその給付と今度の経済対策補正での10万円の給付との兼ね合いについてどのようにしていこうかというような方針等がいくらかあられましたらご回答お願いできませんでしょうか。
はい、行きましょう。
清水議員の、ご質問でございます。子育てについてのご質問でございますけれども、行政報告それから今までのご質問の中でも少しだけ、ご回答したと思っておりますが、国が本当に緊急事態だと感じておりますが私たちはそれ以上にこう感じておりまして国の政策以下に関わらずですね令和5年につきましては、婚活から 妊娠、出産、子育て、までですね、令和5年度にどういう支援策があるか、今部長会議でですね、指示を出しております。これはやっぱり思い切った施策を取らないとですね、大変なことになると、もう本当の意味で危機を感じておりますので、新年度に向けて、議会ともご相談したいと思っております。よろしくお願いします。
清水議員。
はい、以上。はい、ありがとうございました。国の方も、この支援については、何度も言いますが、継続して、ずっと取り組まれるのでですね、しっかりその辺の思い切った施策に踏み込んでいただくことにもう大賛成させていただきますので、3月を楽しみにしてます。ちょっとここで少し斡旋しますけれども、壱岐市ではこの度、北海道の東川町との、エンゲージメントパートナー制度という、総合に活用する協定を、結ばれたということを、聞いて、本当にこう、驚きましたし、いや、どんなとこだろうかと、いうようなことで、いろいろ調べたりもしたんですが、地元市の記事の中にも、行かれた方の職員の方のお声にも、やはりこの子育て支援の充実という部分は、とてもこう、強く感じておられましたので、多分市長さんもそういったことも含めてですね、思い切った、取り組みを、今年度はというふうに、決意をされているんだな、というふうに、感じました。その次の、水道の質問も、にも続くんですけれども、この東川町には、鉄道もない、国道もない、水道もないという、なんかそういったこうですね、どうというのがないけども、8000人の人口の中に1000人、20年間で、プラスになったという、町でございます。確かに置かれている環境や、それぞれの持っている特質、特性、いろんな潜在力等は違うとは思いますけれども、市長がなんか最後の方に、言われてた、この協定によって化学反応を、どんな化学反応が起こるか、本当にこう楽しみにしておられるというようなところも、非常にこう、胸躍るですね、気持ちになりました。後もって、市長さんにはその辺のお気持ちは最後に、決意のほどということで、再度お尋ねはしますが、本当にこう、これまで少しこう、市の姿勢そのものが、なんかこう、財政確保、そして、なかなかこう、これを、例えば、認定こども園等にしてみても、いろんな図書館とか、なんかこう、これまで計画をしていたことも、なかなか、計画のように、または総合計画に示されているような、ことがこう、思うように、進めにくい状況の中で、これからどうなって、どうするんだろうかなというような、そういったこう、思いもちょっとしておりましたが、こういった記事を見たり、また、国の政策等に触れながら、今後に、期待をして、期待と、いけるというふうに感じています。それで、次の2点目ですが、2つ目の質問は水道事業の維持管理についてです。12月会議に提出された議案第67号 水道事業会計補正予算書第3号をまあ拝見したときに、漏水調査業務に2228万円が限度額として計上されていたことが目に留まりました。議案質疑でお尋ねしようかとも思いましたけれども、確か以前に先輩議員の質問等の中で、市内の水道管は延長距離が膨大で、それぞれの町々で、していることもあり、老朽化のため漏水化もかなりあって、これからの、まあ、上水道の維持管理は、その頃の質問の時にはこの民営化の水道事業の民営化とかいうようなこともあったかと思います。そういったことも合わせてなかなか難しくなるなということを伺っていたことを思い出し、何かいいこうきっかけ作りはないのかなということで探しておりましたら探しておりました。それで、この2番目の質問では、今後の水道事業の、まあ、維持管理に向け、水道管の漏水対策の現状と、まあ、どのような年次計画で取り組まれてこられるのかということを伺います。そして、次のような、まあ、一つの、まあ、提案事例を述べます。水道管の漏水調査には多くの時間と多額の経費が必要で、どこの自治体でも大きな課題として取り組まれているようです。今年の5月頃の新聞記事で、2020年8月に豊田市では人工衛星画像と AI 活動によって漏水検知の調査を行い、探知機なら5年かかる範囲を、まあ、7ヶ月で終え、調査期間が、まあ、10分の1に、そして経費も数千万かかるところを数百万に縮減されたというような結果の報道を、まあ、思い出しました。今ではこの事例を、まあ、取り入れてみようとするまだ検討する自治体等も増え、広域連携でも取り組めるような検討が政府でもなされているような記事が載せられておりました。まあ、いくつでもこういった漏水対策をする、研究する価値があるのではないかということで、こういった人工衛星画像や AI 活動を、AI 活用によって、進めていってはどうか、まあ、検討の余地があるかどうかをお尋ねします。
はい、建設部長。
8番、清水議員のご質問にお答えをいたします。本市では、埋設された水道管からの漏水を早期に発見、修理のため、調査委託を実施いたしております。調査の方法といたしましては、水道管、浄水器など水道施設に音聴棒を直接当てて、漏水音の有無を確認する個別音聴調査、漏水による振動音を路上で探知する路面音聴調査、本市からの依頼により漏水箇所の特定を行う随時特定調査を組み合わせ、令和4年度は給水区域全域で、調査距離 120km、2000項目標に実施しており、次年度以降も継続し、優秀率の確保に努めてまいります。次に、人工衛星と AI を活用した水道管の漏水調査につきましては、令和2年に全国で初めて愛知県豊田市が導入をしております。この技術は衛星画像から水道水の反射特性を AI で分析することで、効率的な漏水調査を可能とするものではありますが、まだこの調査方法は発展途上であり、検証すべき部分も残されてはいるものの、一度に広範囲の調査が可能であり、 調査期間の短縮や調査費用の経費が、軽減が期待できるものと思われます。現在、豊田市は令和2年度に実施した調査の効率性を確認することができたことから、調査対象を市内全域に拡大し、より高精度な衛星画像から水道管の水漏れの可能性がある区域を判定する実証実験を開始されてあり、精度が高まれば素晴らしいものになると思っております。本市では現在、水道施設の運転監視、保守点検業務を委託しております。株式会社富装と今後も健全で安定的な水道事業を維持していくため、双方が抱える問題の一つであります。管理方法やトラブル時の対処方法などの技術、知識の継承について ICT 技術を活用した共同研究を本年10月から行っております。このように ICT や AI を活用した事業運営の効率化や最適化が求められており、本市といたしましても豊田市の動向を注視し、調査の精度や費用対効果の結果を見極めた上で改めて導入するか検討したいと考えております。
清水議員。
はい。域の、現状、どういうことで、どういう、調査をして、漏水箇所を特定し、そして、補修していくということ。そして、保守点検等、いろんなトラブル事例、いろんなことが起こりますから、この漏水調査だけの問題ではない。やはり水道の、全体の域地の維持管理ということでの、判断ですから、そういった、今されていることで、納得はしますし、また、豊田市の取り組み等を注視しながら、そういったことも活かせれば、活かして取り組んでいきたいというようなことも言っていただきましたので、どうか、壱岐市の水道がですね、しっかり維持管理できますように願っております。で、令和4年は120キロということでしたけど、の2000個というようなことですが、大体域全体ではどれくらいあって、この一通りの調査がいつぐらいまでで一応こう一回り、終わると言いますか、そしてとかいうその辺の、水道管の、確か以前も伺って聞いてたとは思うんですけれども、ちょっと再度、水道管の総延長距離等を、いつ頃までかかるのかということを教えてください。
清水部長。
清水議員の、再質問にお答えをいたします。壱岐市内の総延長距離はおよそ 1004km ございます。で、この、漏水調査を約10年ほど前から、実施をいたしておりますけれども、一度漏水調査をしたところでも再度、漏水が発生するようなことがございますので、かなりの年数がかかるということになりまして、何年ぐらいというのはですね、なかなかお答えしづらいという状況にあることをご理解いただければと思います。以上でございます。
清水議
員。
はい。
そうですね、それぞれ土の中の出来事ですので、またいろんな漏水の可能性もあり、そういったことだと思いますが、私も最初この記事を見たときには、なんで人工衛星から見てそういったことがわかるのかなというのが非常に疑問だったので、またこういったこう離島で小さな自治体でもそういったこう人工衛星とか AI 活動とかそういったことが都市部のね、方たちがされているようなことができるのかどうかが一番ちょっとこう心配しましたので、豊田市のその水道維持課の課長さんに、 お電話を、最初はメールでこう送ってくださいということだったので、メールで送って、電話をしていろいろ聞かせていただきました。それは、まあ大丈夫ということもあるし、先ほど言いましたように、広域で取り組むことで、またこうやりやすい部分もあるし、少し、連携するためにはいろんなこう調整も必要ですから、まあいろいろありますけどできますよというようなところだったり、今はその当時はイスラエルの人工衛星を使われて、それを日本のジャパン21という会社が引き受けてこういろいろされてたとか、そういった連絡先からかれこれいろんなことを聞きましたし、今はこのお話をいろんなこと形で自治体から呼ばれて行ったりもしてます。1月には長崎市にも行きますとかですね、いろいろそういったこう各自治体の悩みの中で、この、まあ、調査実証実験みたいなことがですね、なんかこう少し取り出さされているということでしたので、まあ、簡単にこうオンラインとかなんかでも説明はすぐできますから、何かありましたらお知らせくださいみたいなところぐらいまで私もなんていうかつながりを持つことができましたので、まあ水道の維持管理というのは非常に大事な部分ですので、今後とも岸和駅市の計画にのっとりながら、そういった共同研究の部分も視野に入れてですね、進められることを期待しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、例えばこの旅の子育て支援の応援の交付金のことがこう、ね、大きく今後の日本の出生率を挽回するための大きな施策として、打ち出されています。そして以前にも私も奨学金の返済等についてもお尋ねしたことがあるんですけども、もう国の方もいろんな動きがもう その後あって、今では代理返還が、自治体とか企業が直接日本育英会になんとか機構に返還、本人に代わって返還する制度までできているように聞いてます。だからもうこれからは若い世代の方々もいろんな学校を出られた後は就職活動等でそういったお声がかかるんだろうと思います。もううちに来てください、この会社に来てくださいと、そういう中で、もう奨学金もこうやって代理返還しますと。要するに本人に給付すると給料としてもらうので、税金がその分とかいうのもあって、そういった代理返還制度等もできるように措置がされているということで、やはりこういろんな意味でこれから若い世代の方をなんとか域の方に帰ってきてもらう、またはまあ企業をこの前も、保険の会社の方を呼んでこられましたが、そういったやはり少しでも働く場所、機会を作りながら、こう、そういったところの部分は、どんどんこう、早いじゃないけど、早急に取り組んでいかなければ、やはり残されて、なかなかこう、息に、呼べなくなるようなことを少し、まあ、心配しております。そこで、最後になりますけど、 東川市との協定で、壱岐市にも化学反応を、私も起こせるように、頑張っていきたいと思いますし、もう市長が率先して、もう先ほどの気合の入った答弁でよく私なりには感じましたけども、最後にこれからの、まあ、子育て支援、またインフラ整備等ですね、しっかりされるそういった決意を、化学反応の期待度を言っていただければ幸いですが、よろしくお願いします。
白川市長。
清水議員の決意のほどということでございますが、これについては今日ここでまさか今まで私が思っておりますことを申し上げる機会があると思いませんでしたけれども、せっかくのご質問でございますから、子ども子育てに関わらずですね、今私が考えておりますことの一端をちょっとだけ申し上げたいと思います。私は2008年に、市長に就任いたしましてからこれまで他の自治体には負けないぞという気持ち、そして特に離島においては壱岐は最もポテンシャルがある島だと思っておりまして、全国離島のベンチマークモデルになるんだとずっと言ってまいりました。でそういった中で、行政を進めてきたわけでございますけれども、今その考えはもちろん変わっておりませんが、これからはですね、それからさらに進んで競争、いわゆる共に作る競争の社会で競争していかなければですね、生き残れないという考えに至っております。その一つがこのエンゲージメントの考えでございまして、まあ、今度東川町と、連携をしたわけでございますけれども、職員にはですね、職員2人今度派遣しましたけれども、盗んでこいと、どんなことでもいいと盗んできてくれということを、指示をいたしました。もちろん向こうからも4名お見えになりましたけれども、まあ、そういうことをですね、今から進めていきたいなと思っております。多くの自治体、東川町のなどですね、多くの自治体、そして多くの企業、そういったところとエンゲージメントをパートナーを組んでですね、いわゆる1たす1は2ではない化学反応をぜひ起こしたいと思っております。まあ、この考え方についてはですね、いつか機会を捉えてご説明をさせていただきたいと思っておりますけれども、自流を自由に乗り遅れないように業種を進めてまいりたいと思っておりますので、今度の皆様方のご協力よろしくお願い申し上げます。
清水議員。
はい。市長、突然のこういった機会になって申し訳ありませんが、本当にありがとうございます。私もしっかり虎年は一応あと16日で終わりますけれども、うさぎ年を迎え、そして新年度を迎えるためにはまだ、準備の時間があるわけですので、この12月会議のことで、質問等学習させていただきましたことをしっかり受け止めて、また頑張ってまいります。本日は質問ありがとうございました。